特別賛美を感謝いたします。それでは続きまして、ショートメッセージの時を持ってまいりたいと思います。ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会のイザヤ・木原誠牧師に、ショートメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。こんばんは。どこかな、インターネットをご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。聖書を最初に開きたいと思います。ヘブル人への手紙11章の、昼は16でしたけど13節からですね。すいません、ちょっと今日は古い方の聖書持ってきたんで402ページ、新しい第3版もうちょっと後ろだと思います。ヘブル人への手紙11章の13節からこちらでお読みいたします。16節まで、ありがとうございます。ヘブル書11章13節から16節まで、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。お昼もお読みしましたけど、黙示録の12章の11節、ちょっとここをお話はする時間はないと思うんですけど、御言葉が示されているのでお読みします。449ページ、黙示録12章11節、兄弟たちは、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。お祈りをいたします。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。2月5日のこの日に再びこうしてここに集まることができて、あなたを礼拝できるこの恵みを心からありがとうございます。422年前でしょうか、イエス様を愛して殉教していった人たちのことを覚えながら、これからを生きる私たちに必要な神の言葉をお昼も豊かに語ってくださって感謝します。どうぞ今晩もあなたは神の言葉を持って私の信仰を養ってくださって、あなたが約束された100倍60倍30倍の実を見せてくださり、また終わりの時代にあなたを愛して最後まで従っていくことのできる言葉と信仰をあなたが育んでください。お願いいたします。今からしもべが語ります。このしもべの語るべき文を語ることができますように、憐れみを持ってどうか導いてください。語る者行く者も減り下ります。どうぞ語りください。イエス様信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。改めてこんばんは。インターネットの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。最初に皆さんにお礼を一言言っておきたいと思います。お昼の盛会で献金ができなかったので、全国の教会からですね、たくさんの献金を捧げていただきました。正直に言いますと、今年は少し費用がかかりましたので、ちょっと心配したんですけれども、不信仰ですね、すいません神様。本当に皆さんの愛と捧げ物を通して、随分必要が満たされてほぼ大丈夫になってきました。本当にありがとうございました。あとインターネット見てみますですね、海外からもわざわざ献金してくださった方々が何人もいらっしゃいます。本当に心から感謝をしたいと思います。この場にはいなくても捧げ物っていうのは、その働きに加わることですので、海外宣教が献金と祈りと実際に行く人に成り立つのと同じように、こういう働きは捧げる人と祈る人と、そして実際にそれに携わる人になったっていうので、本当に心から感謝したいと思います。心からありがとうございました。感謝いたします。そしてですね、もう一つですね、実は私失敗したんですね。今日のお昼は西高で説教したんですけど、今日は緊張してないなと自分で思ってたんですけど、ちゃんと説教大事なこと忘れましたけどですね、何かというと、今日お昼説教したのは26人の殉教者たちは、幼い人は、満年齢で10歳、一番上は64歳まで、みんな喜んでいたと、本当に喜んで殉教していった。どうしてかっていうと、自分たちが永遠の存在、 天のエルサレムの住民、天国のものとなったということを知っていたということ、そして本当の報いは天国にある、その天のエルサレムにあるんだということを彼らは頭じゃなくて本当に知ってたんだということを話したんですね。でもう一つ言わなきゃいけなかったんですね。それは何かというと、じゃあなぜそれを彼らは知っていたのか、本当に自分は天のエルサレム、天の御国、永遠の存在となった、キリストを信じたがゆえに永遠の存在となった、そしてそこが本当の報いの場所だということをなぜ彼らは知っていたのか、なぜそれを知っていたのかということですね。それを本当に一番最後に一番言いたかったんですね。それは彼らが神の言葉を信じていたからです。目に見えることでもなくて、触れることでもなくて、人から聞いた話でもなくて、彼らは神の言葉を信じていたんです。その神の言葉が、聖書が、私たちはキリストを信じると永遠の存在で天のエルサレムと住民となり、罪が許されて贖われて神の子となって永遠に神と共にいれるようになるって言ってるし、そこに本当の報いがあるってことを聖書に書かれてある、神の言葉が言ってるんですね。で彼らはその目に見えるものや触れるものや触れるものよりも神の言葉を信じたんですね。幼い少年も年を取っていた人たちも、そのいろんな誘惑やいろんな誘いがあったと思いますけれども、その言葉やその目に見える状況じゃなくて、この神の言葉を信じていた。だから彼らはそのことをそこに立って最後まで生きていたんですね。でその神の言葉を信じることができたっていうね、そこなんですね。で私たちは神の言葉を信じているとき、本当にまあ恵みなんですけど、恵みがないと信じませんから恵みなんですけど、神の言葉を信じているときに私たちは神様の特別な恵みと力を受けれますし、本当に困難の中でも、困難が困難でなくなるという語弊がありますけど、困難なんだけど困難の中で喜んでられる、困難なんだけど困難の中で希望を持ってられる、そして困難なんだけど困難が困難でなくなってくるんですね。そこに彼はその言葉に本当を信じていたんですね。だからあんな小さな少年も喜んで神様を選んでいたんですね。26世人の後、この地域は裏上の地域なんですけれども、今日読みしましたヘブル書11章13節の御言葉は、私たちの教会の墓、長崎市石上町というところにあるんですけれども、ツアーに行かれる方は明日の朝希望者をお連れして、そこでどういう季節でその墓が建たれたお話しますので、ここでは言いません。聞きたい人は来てください、ね、そこで話しますけれども、その私の教会にお墓が建てられてですね、どうしましょうかね、死の字がクリスチャンセンターって書いてあるんですけど、ちょっと掘り直していただきましょうかね。でもそこにお墓があるんですけども、そのお墓に書かれている御言葉がこの御言葉なんです。で私が言っているのかどうか分かりませんが、これはパウロ牧師ご夫妻が2月5日にその江戸神父の式のもとに結婚式をされた時にお二人で選ばれて読んだ御言葉なんですね。私はものすごく覚えて感動したから、その御言葉だったんですね。それを、みんなで祈ってた時に私が示されたっていうか、すごい心に残ったんで、この御言葉どうでしょうかって言ったら、あそれがいいねって言って、パウロ牧師これ選ばれた御言葉ですよって、ああそうだったねってことだったんですけども、それが書かれてあるんですね。でこの御言葉が書かれてあるんですね。でそこのお墓には浦上四番崩れという、詳しく話しませんけども、日本のキリスト教が自由になるために浦上三千数百人の方々が、名古屋から西の日本に流されました。名古屋がすごく多かった、それから広島も多かった。で津和野は人数的には百数十名なんですけども、最も厳しかった。萩にも行きましたし、いろんなところに行ったんですけども、その人たちが、投資をしたり餓死をしたり、それからあと病死をしたりしたんですね。そしてあとは転んだ人もいた、あまりにも、迫害が厳しかったので、殺すことが目的じゃないんです。転ばせることが目的なんです。だから迫害っていうか拷問が、苦しめて苦しめて絶対殺さない、転ばせることを目的とする、まさに悪魔的なことです。今日はそのことはもう詳しく話しません。調べるとちょっと気持ちが悪くなる、悪魔的なものですね。ネロ皇帝に負けないぐらい、残酷ですね。でその中で、それ6年丸6年足掛け7年そこを通るんですけども、彼らは予言の言葉があったのでね、予言なんですよ皆さん、予言の言葉があったんで、7代経ったらコンフェソールがやってくるって、そして、ね、異教徒伝承という異教徒が道を避けて通らせてくれるようになる、大声でおらしを祈って賛美できるようになるっていう予言の言葉を握りしめて彼らは待っていたんですね。で本当に黒船に乗ってやってきて、でもまだキリスト教自由になってなかったから流された。7年、足掛け7年丸6年苦しんで、そういう人たちもいて転んだ人もいたんだけど、死ぬ時に 必ず裏紙に帰れるから自由になるから子供たちを守ってあげてほしい、一人は必ず神父にしてくれって言いながら、まあ、多くの人たち亡くなっていったんですね、まあ、亡くなってたら天に帰っていったんですね。でそして彼らの信仰はその後自由になるんですけども、その時にね、小さな子供は結構殉教してるんですけども、3歳の男の子、まあ、3歳の後半だったんだろうと思います、すいません正確に調べなくて、3歳の時記憶がないですからね、3歳の後半頃だったと思うんですけども、お母さんと2人でね牢屋に入れられたんですね。そして子供引き離されます。で引き離されて、役人の前に連れてこられてですね、でものすごくお腹はね、あの最低限の食物を与えるんですね、殺しちゃいけないから、ね、でも最低限の食物を与える。でそれで、まあ、でお腹ペコペコなんですね。そしたらその子に対してですね、役人がですね、おいしい甘い、今で言えばスイーツですね、あのそのスイーツを、ね、持ってくるわけですね。そしてあの、まあ、当時は和菓子でしょうけども、それをおいしそうに食べてですね、言うんですね、おいしいよ甘いよってね、これあげようかって ね、キリストをね、もうキリストを捨てるって、もう転ぶって一言言えばいいんだよってこう言うんですね。そしたらその3歳の少年がですね、首を思いっきりこう横に振るんですね、こうねってね、ね、声は出ないですね、首横に振る。そしたらですね、どうして、まあ、あの長崎のこれ甘かよって ねとこういうわけですね、これおいしいよってね、どうしてこれおいしいのよ、どうしてってこう言うとですね、まあ言うんですね、おっかあがねってね、おっかあって言うんですね、今のうちの子とも同じですけど、おっかあがねってね、キリスト捨てずにいたらパラエソに行けるもん、行けるって言うたもんってね、まあ標準語で言うとキリストを捨てなければきっと天国に行けるって言ってたよって、ね、そしてね、こうですね、パラディス行けばもっと甘かもんあるとよってね、長崎の人合ってるかな天国に行けばもっと甘いもん食べれるからって言ったんですね。そしてね、本当に食べないんです、転ばないんです。それで戻ってくるでしょ。そしてお母さんがね、あの本当に子供とお母さんともう少しかくれないのに、お母さんっていうのはやっぱりいつの時代もそうなんですね、もらったものを自分が食べないで子供にあげるんですね。だからどんどん痩せていくんですね。で、あの地元の子供たちがね、あのちょっと汚い範囲でごめんなさい、こういう組に来てね、まあ、そこから見れるようなところに路があるわけですね。なんかそのこと自体は信じられませんけども、まあ、とにかく人間以下の得体否認としての扱いをしてますから、そういう状況だったんですね。それで、まあ、子供たちセミを取る、夏ね、セミを取って、そしてそのセミをこれで遊べってね、その牢に投げ込むわけです、ね、あの かわいそうだから、やっぱりこれで遊べってこうバーって牢に投げ込む。どうしたと思います？私の授業を聞いてる人は答えなかったらアウトどうしたと思います？このセミをね、遊ばないでね、投げた瞬間ね、子供たちにねパッと捕まえるんです。次の瞬間口の中に入れてバリバリバリって食べるんです。どのあの子供たちなんだけどね、それぐらいお腹は減ってたんです。セミを捕まえた瞬間もう口の中に頬張ってバリバリバリって食べるぐらいお腹は減ってたんです。でも役人が言った甘いものは食べなかった。3歳ですよ。すごいっていうよりもね、単純に信じてたんですよ、天国に行けるって、天国に行けるって。そして天国に行ったらいっぱいおいしいものを神様が用意してくれてるって。全然話変わります。ヨハネの21章にペテロたちが漁に行った時にお腹ペコペコになって戻ってきたら、炭火焼きのパンと魚があったでしょう。あれは彼らが取ってきた魚じゃないんです。イエス様が焼いてくれた炭火焼きのパンと魚なんです。ペテロたちは主に網を捨てて従ったんです。必ずイエス様が備えるんです。イエス様がパンと魚は炭火焼きで最高のものを備えてくれる。でこの3歳の少年は目の前に出された甘いものを見たときに、いや、パラディスに行けばもっといいものを食べれるって、きっとイエス様の準備してくれてるって信じたんです。聖書の通りにキリストを信じたんです。お母さんに教えられた通りに。小さいから単純だったんです、その通りです。でも神の言葉に対しては幼子のように、神の言葉に対しては私たちは幼子に素直になるべきです。人に対して必ずしも何でも信じようとは聖書は言ってません。見分けないといけないし、吟味しないといけないし、私たちは鳩のように素直、蛇のように悟くならないといけませんけど、神の言葉に対しては本当に子供のように素直に信じるときに、私たちは神様の力、神の恵み、神の愛、神の奇跡に預かれるんですね。で、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。 昼の説教の補足だけで時間が来てしまいました今日の聖書の箇所を本当は言いたかったんですけどまた来年ということにしたいと思いますけども、これね、簡単に一つ、私約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びを迎えて、私はいつも、あそこの墓は殉教者と思ってたから、もうリバイバル始まってますが、ものすごく見える形で神が奇跡を起こされる、数万数十万数百万の教会、日本にはオンラインの時代ですから、数百万の教会があちこちにでき始める、そういうのを見る前に、でもそれを信じて、まあ、殉教していった人がそのものをはるかにそれを信仰の目で見て死んでいったっていうことだと思ってたんです。そう思ってたんです。それは間違いじゃないと思うけど、よく見たら14節で自分の故郷を求めていることを示しています。で、出てきた故郷を持っていたのであれば帰る気があったでしょう。だからそれは自分の故郷、私だって大阪っていうふるさとじゃなくて天国を持っていたことを分かるって書いてあるから、その地上でそれを必ず見るっていうのは間違いじゃないけど、これ天でそれを必ず約束したものを天で見れるって信じてたってことですよね、これね、この聖書からいくと。だからそれがね、分かっておきながら、ああ本当に彼らは天のエルサレムで報われる、信じたものを天のエルサレムで見て受けれるって信じてたんだなって思ったんですね。すいません、時間ゆっくりかけれないから話せませんけど、それをすごく私は個人的に感動したんです。で、あそうかって、で私はそのことが分かった時に、なんか自分のなんかちょっと信仰の土台がちょっと意識があって、この地上でもちろん見るんですよ、だから天に帰れるんだから、ものすごい人が救われるから、でも今すでにこれアブラハムのことです。ここで聖書からいけばアブラハムは星の数のようになるって言われて、たくさん増えたけどまだ星の数になる前に天に帰って、今天でも星の数の人をすでに見ている。このあと日本からも星の数のようなアブラハムの子孫が行くわけですね。すごい嬉しいと思いませんか。でも天でそれを見れるって彼らは信じてたん で、私たちもね、天で必ず見れるんです。ある方は殉教もされるでしょうし、ある方は軽挙されるでしょう、ある方はリバイバルの真っただ中を駆け抜けるでしょう、迫害の中をね。でもね、その時にある方は、軽挙の後に、殉教されると思いますいろいろいらっしゃるでしょうけども、間違いなく天に行った時に私は見るんですよね、約束のものを。もちろん地上でも見るんですよ、ごめんなさい、でも天で見るんですね。それが分かってきた時になんかすごく嬉しくなってきたっていうか、なんかちょっと意識が変わったんですね。で、まだまだほんの少ししか私分かってないんですけど、なんかそのことを今回分かっちゃったんで、まあ書きはしないんですけど、そのことを最後に話して終わりたいと思います。神様の特別な恵みをいただいて、神の言葉を幼子のようにお互い信じて、素晴らしい神様の用意されているこの終わりの時の働きをですね、身を祝福を見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉を感謝します。さらにこの後あなたが用意されているたくさんの祝福があると思います。それを私たちが本当の幼子のように受け取ることができるように、そして終わりの時代を神様と共に最後まで全うできる恵みに預からせてください。信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お願いします。